では裁判平成27年3月27日判決の方を扱っていきたいと思います。100選ですと106事件となっております。この事件ではレジュメの1ページ目の10行目から書かれております事実関係をもとに話された判決です。重要な事実関係といたしましては、まず16行目に記載されています本件条例の具体的な制度概要となっています。この事件では下線を引いておりますように、本件条例によってアパートなどの建物に入居許可決定を受けた者が暴力団であることが判明したときは、その当該入居者に対して明け渡しを請求することができると規定しております。暴力団の定義に関しましては22行目から解説されていますが、ここでは省略したいと思います。そして本件では14行目で Y1 が入居者として決定され、31行目でY1 の両親である Y2、Y3 の同居が認められました。先ほど確認しました本件の条例では、入居者に対して明け渡しを請求できるにとどまりますから、この同居者である Y2、Y3 に対しては誓約書という形で明け渡し義務を認める形となっています。で、この事件ではその入居者である Y1 が暴力団であったと。これを知った公権力側の兵庫県は、2ページ目の14行目の下線部で、本件建物について Y1 に条例に基づく明け渡しを、Y2、Y3 に対しては所有権に基づく明け渡しを請求しました。本当はこの、建物以外にも駐車場についても明け渡しが問題になっているんですけれども、それについては省略していきます。で、この兵庫県側の請求に対して、2ページ目の19行目から Y 側は、暴力団と他の一般人との区別に着目して、本件規定が憲法14条1項に違反して無効であること。居住の自由を侵害するため、本件規定は憲法22条1項に違反して無効であること。仮にこの主張の結果、本件規定が合憲であったとしても、先に見た具体的な事実関係の下では、本件にこの規定を適用することは憲法14条1項、22条1項に違反すると主張しました。ここの主張部分は判事の中心部分の憲法判断の構造を理解するためにとても重要となっています。大きくは憲法14条1項と22条1項の違反という立て付けですが、それぞれについて法令違憲の主張と適用違憲の主張を行っています。ですので厳密に分けるのでしたら、1つ目に本件規定が憲法14条1項に違反すること。2つ目に本件規定が憲法22条1項に違反すること。3つ目に本件規定を本件に適用することは憲法14条1項に違反する。4つ目に本件規定を本件に適用することは憲法22条1項に違反するという計4つの主張が存在することとなり、最高裁はこれらについてそれぞれ判断を行っています。まず憲法14条1項違反を理由とする法令違憲の主張については、平等審査によく見られる流れであります地方公共団体の裁量の広さを2ページ目の26行目の下線部分で説明しています。その結果、住宅の供給、その他、住生活の安定の確保、向上の促進に関する施策を設定し、実施するものであって、地方公共団体が住宅を供給する場合には、その性質上一定の裁量が認められるとしています。慎重に裁量が妥当する範囲を限定していることがわかるでしょうか。あくまでも一定の施策のために地方公共団体が主体となって住居を提供する場合には一定の裁量があるとしているにとどまります。その上で、規制しない場合に失われる利益、相手方の被る利益、区別基準の変更可能性に言及して、その結果合理的な区別であると判断しています。規制利益は暴力団のいない平穏な住居で居住者の生活の平穏を維持すること。被る不利益、Y 側の被る不利益としては、その建物の居住ができなくなるというのみでありまして、代替的な別のアパート等への入居が可能であること。区別基準に関しましては、暴力団というのが自己の意思によってやめることが可能であって、自らの意思でその区別基準を解消することができるという要素を挙げています。この一種の利益交流に対する批判は十分にあり得ると思いますが、今回は省略していきたいと思います。そして、憲法22条1項の法令違憲の主張につきましては、3ページ目の6行目から始まる段落で非常に簡単に合憲としています。 そこでは社会福祉的観点から供給する市営住宅に暴力団が入居し、または入居し続ける利益に過ぎないという価値判断と、先に14条で考慮した事情から必要かつ合理的な制約であると判断しております。からも見て取れるように、実質的には先に見た憲法14条の判断をそのまま利用して合憲とする形になっています。また、Y の主張としましては、先ほど申し上げましたように、適用意見の主張が残されています。なぜ Y が今回適用意見の主張をしたかといいますと、この事例では、Y1 の両親である Y2、Y3 が身体に障害を負っており、またすぐ直後の段落で出てきますが、明け渡しで直接に不利益を被るのは身体障害者の Y2、Y3 だったためです。このため、Y 側はこの身体障害者という特殊性を用いて本件に適用することは違憲であると主張したということになります。しかし、最高裁は3ページ目の10行目で、Y1 が他の住居を借りている点、Y2、Y3 が誓約書を提出している点を踏まえて、非常にあっさりと適用意見の主張を退けました。この判断の中には、Y2、Y3 が被る不利益の大きさなどの判断が一切されておらず、違反等が十分にあり得るところではありますが、まずは最高裁のこの判断をしっかりと押さえましょう。で、最終的な判断は主文にありますように、上告棄却となり、Y 側敗訴ということになります。押さえておいてもらいたいポイントは、Y の主張の構造です。憲法14条1項と憲法22条1項で、それぞれ法令違憲と適用違憲の両方を主張しているという点になります。そしてこれに対して最高裁の判断の基礎にあるのは、地方公共団体が社会福祉的施策として自ら住居を提供する場合には、その性質上一定の裁量が認められるという点です。これによって第一的な判断権は行政側に大きく残りますので、審査密度は下がるということになります。そしてこれに畳みかけるように、本件では Y の不利益の軽微さ、区別の事故の位置で解消できるということを掲げた上で、合憲に導いているという判断構造になっております。